8. 三四郎が与次郎に金を貸した顛末はこうである。この間の晩9時頃になって、与次郎が雨の中を突然やってきて、頭から大いに弱ったという。見ると、いつになく顔の色が悪い。はじめは、秋雨に濡れた冷たい空気に吹かれすぎたからのことと思っていたが、座についてみると、悪いのは顔色ばかりではない。珍しく消沈している。三四郎が、具合でも良くないのかと尋ねると、与次郎は鹿のような目を二度ほどパチつかせて、こう答えた。実は、金をなくなしてね、困っちまった。そこで、ちょっと心配そうな顔をして、タバコの煙を二三本鼻から吐いた。三四郎は黙って待っているわけにもいかない。どういう種類の金をどこでなくなしたのかとだんだん聞いてみるとすぐわかった。与次郎はタバコの煙の二三本鼻からできる間だけ控えていたばかりで、その後は一部始終をわけもなくスラスラと話してしまった。与次郎のなくした金は高で20円。ただし人のものである。去年、広田先生がこの前の家を借りる時分に、3ヶ月の敷金に窮して、足りないところを一時、野々宮さんから用立ってもらったことがある。しかるに、その金は野々宮さんが妹にバイオリンを買ってやらなくてはならないとかで、わざわざ国元の親父さんから送らせたものだそうだ。それだから、今日が今日必要というほどでない代わりに、伸びれば伸びるほどよしこが困る。よしこは現に今でもバイオリンを買わずに済ましている。広田先生が返さないからである。先生だって返せればとうに返すんだろうが、月々余裕が一文も出ない上に、月給以外に決して稼がない男だから、ついそれなりにしてあった。ところが、この夏、高等学校の受験生の答案調べを引き受けた時の手当が60円、この頃になって、ようやく受け取れた。それで、ようやく義理を済ますことになって、与次郎がその使いを言い使った。その金をなくしたんだから済まない、と与次郎が言っている。実際済まないような顔つきでもある。どこへ落としたんだと聞くと、何、落としたんじゃない。馬券を何枚とか買ってみんななくなしてしまったのだという。三四郎もこれには呆れ返った。あまり無分別の度を通り越しているので意見をする気にもならない。その上本人が焦然としている。これをいつもの活発ハッチと比べると与次郎なる者が二人いるとしか思われない。その対照が激しすぎる。だからおかしいのと気の毒なのとが一緒になって三四郎を襲ってきた。三四郎は笑い出した。すると与次郎も笑い出した。まあいいや、どうかなるだろう、と言う。先生はまだ知らないのか？と聞くと、まだ知らない。野々宮さんは？無論まだ知らない。金はいつ受け取ったのか？金はこの月始まりだから、今日でちょうど2週間ほどになる。馬券を買ったのは？受け取った明くる日だ。それから今日までそのままにしておいたのか？いろいろ奔走したができないんだから仕方がない。やむを得なければ今月末までこのままにしておこう。今月末になればできる見込みでもあるのか？文芸辞表社からどうかなるだろう。三四郎は立って机の引き出しを開けた。昨日母から来たばかりの手紙の中を覗いて、金はここにある。今月は国から早く送ってきた。と言った。与次郎は、ありがたい。親愛なる小川君。と、急に元気のいい声で落語家のようなことを言った。二人は、10時過ぎ、雨を冒して追い分けの通りへ出て、角の蕎麦屋へ入った。三四郎が蕎麦屋で酒を飲むことを覚えたのはこの時である。その晩は二人とも愉快に飲んだ。勘定は与次郎が払った。与次郎はなかなか人に払わせない男である。それから今日に至るまで与次郎は金を返さない。 三四郎は正直だから下宿屋の払いを気にしている。催促はしないけれども、どうかしてくれればいいがと思って日を過ごすうちに、みそか近くなった。もう一日二日しか余っていない。間違ったら下宿の勘定を伸ばしておこうなどという考えは、まだ三四郎の頭に上らない。必ず与次郎が持ってきてくれる。とまでは、無論彼を信用していないのだが、まあ、どうか工面してみようくらいの親切気はあるだろうと考えている。広田先生の評によると、与次郎の頭は、浅瀬の水のように四十映っているのだそうだが、むやみに映るばかりで責任を忘れるようでは困る。まさかそれほどのこともあるまい。三四郎は二階の窓から往来を眺めていた。すると、向こうから与次郎が足早にやってきた。窓の下まで来て仰向いて、三四郎の顔を見上げて、おい、おるか？と言う。三四郎は上から与次郎を見下ろして、うん、おる、と言う。この馬鹿見たような挨拶が上下で一句交換されると、三四郎は部屋の中へ首を引っ込める。与次郎ははしご段をトントン上がってきた。待ってやしないか？君のことだから下宿の勘定を心配しているだろうと思って、だいぶ奔走した。馬鹿げている。文芸辞表から原稿料をくれたか？原稿料って、原稿料はみんな取ってしまった。だってこの間は月末に取るように言っていたじゃないか。そうかな？それは間違いだろう。もう一文も取るのはない。おかしいな。だって君は確かにそう言ったぜ。なあに、前借りをしようと言ったのだ。ところがなかなか貸さない。僕に貸すと返さないと思っている。けしからん。わずか20円ばかりの金だのに。いくら偉大なる暗闇を描いてやっても信用しない。つまらない。嫌になっちまった。じゃあ、金はできないのか？いや、他でこしらえたよ。君が困るだろうと思って。そうか、それは気の毒だ。ところが、困ったことができた。金はここにはない。君が取りに行かなくっちゃ。どこへ？実は、文芸辞表がいけないから、原口だのなんだの二三軒歩いたが、どこも月末で都合がつかない。それから最後に里見のところへ行って、里見というのは知らないかね？里見京介。法学士だ。峰子さんの兄さんだ。あそこへ行ったところが、今度は留守で、やっぱり要領を得ない。そのうち腹が減って歩くのが面倒になったから、とうとう峰子さんに会って話をした。野々宮さんの妹が嫌しないか？なあに、昼少し過ぎだから学校に行ってる時分だ。それに応接間だからいたって構えやしない。そうか。それで峰子さんが引き受けてくれて、御用立て申しますと言うんだがね。あの女は自分の金があるのかい？そりゃどうだか知らない。しかし、とにかく大丈夫だよ。引き受けたんだから。ありゃあ、妙な女で、年のいかないくせに姉さんじみたことをするのが好きなたちなんだから。引き受けさえすれば安心だ。心配しないでもいい。よろしく願っておけば構わない。ところが、一番しまいになって、お金はここにありますが、あなたには渡せませんと言うんだから、驚いたね。僕はそんなに不信用なんですかと聞くと、ええ、と言って笑っている。嫌になっちまった。じゃあ、小川をよこしますかな？とまた聞いたら、ええ、小川さんにお手渡しいたしましょうと言われた。どうでも勝手にするがいい。君、取りに行けるかい？取りに行かなければ国へ電報でもかけるんだな。電報はよそう。馬鹿げている。いくら君だって借りに行けるだろう？行ける。これでようやく20円の埒が開いた。それが済むと、与次郎はすぐ広田先生に関する事件の報告を始めた。運動は着々歩を進めつつある。暇さえあれば下宿へ出かけて行って一人一人に相談する。 相談は一人一人に限る。大勢よると、めいめいが自分の存在を主張しようとして、ややともすれば異を立てる。それでなければ、自分の存在を観客された心持ちになって、初手から冷淡に構える。相談はどうしても一人一人に限る。その代わり暇はいる。金もいる。それを苦にしていては運動はできない。それから相談中には広田先生の名前をあまり出さないことにする。我々のための相談でなくって、広田先生のための相談だと思われるとことがまとまらなくなる。与次郎はこの方法で運動の方を進めているのだそうだ。それで今日までのところはうまくいった。西洋人ばかりではいけないから、ぜひとも日本人を入れてもらおうというところまで話は来た。これから先はもう一遍寄って委員を選んで、学長なり総長なりに我々の希望を述べにやるばかりである。もっとも会合だけはほんの形式だから略してもいい。委員になるべき学生も大体は知れている。みんな広田先生に同情を持っている連中だから、万般の模様によっては、こっちから先生の名を当局者へ持ち出すかもしれない。聞いていると、与次郎一人で天下が自由になるように思われる。三四郎は少なからず与次郎の手腕に感服した。与次郎はまたこの間の晩、原口さんを先生のところへ連れてきたことについて弁じ出した。あの晩、原口さんが先生に文芸家の会をやるから出ろと勧めていたろう、という。三四郎は無論覚えている。与次郎の話によると、実はあれも自身の発起にかかるものだそうだ。その理由はいろいろあるが、まず第一に手近なところを言えば、あの会員のうちには大学の文科で有力な教授がいる。その男と広田先生を接触させるのは、この際先生にとって大変な便利である。先生は変人だから、求めて誰とも交際しない。しかし、こっちで相当の機会を作って接触させれば、変人なりに付き合ってゆく。そういう意味があるのか、ちっとも知らなかった。それで君が発起人だと言うんだが、会をやるとき、君の名前で通知を出して、そういう偉い人たちがみんな寄ってくるのかな。与次郎はしばらく真面目に三四郎を見ていたが、やがて苦笑いをして脇を向いた。馬鹿言っちゃいけない。発起人って表向きの発起人じゃない。ただ僕がそういう会を企てたのだ。つまり僕が原口さんを勧めて、万事原口さんが終戦するようにこしらえたのだ。そうか。そうかは伝習だね。時に君もあの会へ出るがいい。もう近いうちにあるはずだから。そんな偉い人ばかり出るところへ行ったって仕方がない。僕はよそう。また伝習を放った。偉い人も偉くない人も社会へ頭を出した順序が違うだけだ。なあに、あんな連中、博士とか学士とか言ったって会って話してみると何でもないものだよ。第一、向こうがそう偉いとも何とも思ってやしない。ぜひ出ておくがいい。君の将来のためだから。どこであるのか？多分、上野の精養軒になるだろう。僕はあんなところへ入ったことがない。高い会費を取るんだろう？まあ、2円ぐらいだろう。何、会費なんか心配しなくってもいい。なければ僕が出しておくから。三四郎は、たちまち先の20円の件を思い出した。けれども不思議におかしくならなかった。与次郎はその上銀座のどことかへ天ぷらを食いに行こうかと言い出した。金はあるという不思議な男である。言いなり次第になる三四郎もこれは断った。その代わり一緒に散歩に出た。帰りに岡野へ寄って与次郎は栗まんじゅうをたくさん買った。これを先生に土産に持っていくんだと言って、袋を抱えて帰っていった。